안녕하세요. 야, 방학이다. 신난다. 이번 주에는 한국 전국의 학교 교실에 애들의 환호 소리가 그칠 줄 모를 텐데요. 애들아, 너희들은 참 좋겠다. 어쩐지 이런 마음 들지 않겠습니까? 한국어 마가진 사랑해요 한국말 신고야쿠노 헨시쇼 코토무토 카츠키요 데스.
이제 방학을 맞아서 마음껏 뛰어노는 애들의 모습이 눈에 선합니다. 아시스탄트 아이미 데스.
はい。いやー、夏休みだ。やったー。今週は韓国全国の学校教室に子供たちの喜びの声が止むことを知らないだろうと思いますが、子供たちよ、お前たちは本当にいいなー。なぜかこんな気持ちが起こりませんか？今や夏休みを迎えて思いっきり飛び回って遊ぶ子供たちの姿が目にありありと浮かびますよね。というふうに言いました。はい。ということで、夏休みが今週の初めぐらいが小学校の休みなんですね。
はい、アミちゃんの子たちは月曜日が終業式でした。パンハク式っていうんですね。
そうですね。パンハクっていうのは、放つっていう字に学校、放学ですね。はい、で放学式というふうに言いますよね。パンハク式。で、中学校は今週の大体終わりぐらい。うちの息子は明日だってことなんですけどね。はい。夏休みが始まるということです。ということで、今日は囲碁もごばっそコーナーの続きですね。今日は刺身、ね、刺身は韓国語でペーですね。ペーは韓国では一応日本料理ってことになってるんですよね、はい、だからペーチ刺身屋っていうとイルシックとかね、日本式の意味で日式って書いてたりしますよね、まあ驚くのはどこの刺身屋も水族館みたいになってる、ね、表にもでっかい水槽があって、そこでもうタイとかカレーとか泳いでるんでね、
泳いでますね、それを取って
そうそう
さばいて、
あのこれとか言ってそれをこう網で捕まえてさばいてくれるわけでね、まあ街中にもそういった水産市場並みの刺身屋が結構たくさんある、はい、人気ですね、で、まあ、刺身の魚がまた日本とは違うんですけど、クァンオ、ヒラメですね、これが一番多いです。やっぱり、ヒラメ好きです韓国人。そしてあとボラ、ボラっていうのはスンオです。であとノンオ、スズキ、ね、美味しいですよね。であとね、あの川魚でウグイを食べるんですよ、こちら刺身で。これファンオと言いますけどね。であとはカサゴっていうウロとかね、あとハタハタ、トゥルムとか、まあ、そういったものを刺身として食べるんですけど、まあ、圧倒的にヒラメ、ボラ、スズキですね、これはよく食べますよ。あと魚以外では結構カキがよく出てくるでしょ。クル、サンチュにくるんで酢のコチュジャンとマヌル、ニンニクで一緒に食べますよね、包んでね、美味しいでしょ、
キムチとかにも入ってないですか。
あ、そうだ、キムチにも入ってるからね、あとね、アワビも私韓国に来て結構食べましたよ。
あ、チョンボクは美味しいですね、
あとね、ホヤ、モンゲーですけど、ホヤって私韓国に来てから食べ始めたんですけど、日本でも結構好きな人多いんですね。この間なんか聞いたら、日本で世界ホヤエキスポっていうのがやってるってことで、宮城県の石巻市というところが主催してやってるみたいなんですけどね、貝みたいな味がする、臭い、
見た目もなんか変ですよね。
そう、赤い、根が生えてんだよあれ、
怖い
ね。だからこれ植物なのか動物なのか、そうでも美味しいよ、私は好きですね。モンゲーを醤油とかコチュジャンで食べるの美味しいですよ、あと本王というエイです。エイ、
臭いやつだ。
そう、本王というのがガンギエイっていうエイなんですよ。で普通のエイは香りって言うんですけどね、日本人の名前みたい。そうだね、フェムッチンって言って、あえ物だね、一種のね、香りヘムッチンってね、エイの刺身のあえ物みたいのが結構韓国人の好きな料理ですよね。であと刺身の前に出てくるいろんな料理、日本の料亭でよく出てきそうな料理がいろいろ出てくるんですよ。これがすきだしっていう日本語をそのまま使って、すきだしっていう、このすきだしが美味しいところが人気あるところで、結構刺身よりそっちに目玉があったりとか、
なんかいろいろ出てきますよね、とんかつとか出てくるところもある。
そうそうそう、カニが出てきたり、エビの天ぷらが出てきたりね、美味しいですよね、ということで韓国の刺身の話をしました。じゃあ今日の勉強ですね。おぬれ韓国マイ、今日はお祝いと贈答の言葉の最後4回目ですね。贈り物をもらって喜んだ後に締めくくる言葉ですけど、まずですね、大切にしますというのがありますね。何ですか？
간직할게요
はい간직할게요大切にします간직하다大切に保管する大切に持っているみたいなそういう意味ですね간직하다っていう言葉自体が丁寧語だからまあ半丸は使わないですね、うん、はい続いてよく使いますっていうね何ですか
잘쓰겠습니다
はい잘쓰겠습니다よく使いますですね。けっていうのは意思を表す言葉ですね。はい、じゃあ、用体になるとどうなりますか
잘쓸게요。
はい、잘쓸게요。はい、半丸ではどうなりますか
잘쓸게。
はい、잘쓸게ですね。よく使うよということですね。じゃあ、着るものだった場合どう言いますか
잘입겠습니다。
はい、잘입겠습니다。입다というのが着るですね。よく着ます。用体ではどうなりますか
잘입을게요。
はい、잘입을게요。はい、半丸だと。
잘입을게。
はい、잘입을게ですね。じゃあ、よく食べます。食べ物だった場合どうなりますか
잘먹겠습니다。
はい、これはいただきますと同じですね。잘먹겠습니다。楽しんで食べます。みたいな感じですね。用体では
잘먹을게요。
はい、잘먹을게요。未来を表す。유르プラスコですね。それで、잘먹을거예요が短くなって、잘먹을게요ですね。はい。じゃあ、半丸だとどうなりますか
잘먹을게。
はい、잘먹을게。よく食べるから、はい、はい、じゃあ続いて受け取った方が最後に言う言葉ですねそういうふうに喜んでくれたので気に入ってくださって私も嬉しいですはい何と言いますか
마음에드신다니저도기뻐요
はい마음에드신다니저도기뻐요ちょというのは私みたいな響くだった言葉ですね마음에들다とこの間言いました心に入るというふうに言って気に入るということですね気に入ってくださって私も嬉しいですですねはい半丸だとどうなりますか
마음에든다니나도기뻐
はい마음에든다니나도기뻐나になっていますねこれは私ですねはいということで前回ね贈り物について解説する中でまあお菓子は持ってこない方がいいっていう話をしたじゃあ何がいいんだろうかと思うと思うんですけどまあこれはね結局お菓子がなんでダメなのかっていうのは子供が食べるものだみたいな印象があるからなだけなんですよね、うん、だからまあ大人の食べるもの例えばお酒とかね、はい、地域ごとのお菓子以外でも地域の名産っていうのはあるじゃないですか例えば札幌なら札幌ラーメンとかね、うん、あのカンボシラーメンでその干した生ラーメンありますけど、はい、ああいうのなんか喜ばれますよね、はい、あと九州なら九州ラーメンあとも秋田ならきりたんぽとか、うん、仙台なら笹かまぼことかね、うんはい、つまみ系のものとかね、はい、なんかこう佃煮みたいなものでもいいだろうし、うんうん、それからあと結構喜ばれるのが日本のカレーのルー、
あー、はい、
うん、韓国のカレーってなかなかねやっぱり日本みたいなこだわりがなかったので、うん、あんまり美味しいの出てないんですよねまあ我が家でも必ずカレーというと日本のカレー食べてるし周囲の友達とかに分けてあげると非常に喜ばれますよね、うんはいはい、シチューもいいかもしれないですけど、うん、まあちょっと人によってはさっぱりしたものが好きな韓国人にちょっと合わない可能性もありますけど好みによってはシチューもいいかもしれません韓国語ではストゥーと言いますね、はい、本来の英語の発音に近いあとどんなのありますかね
あとはお茶とかですかね
あいいですね喜ばれますよね、うんまああとはお味噌とかね
あと女性だったら化粧品とか
ああ日本の化粧品ね、
うん、資生堂とか結構好きですよ
おそうなんですよね、うん、韓国に化粧品買いに来るのが日本の女性の間でブームになってたりしますけど結構日本の化粧品韓国人喜びますよ、うん、昔女性なんかアドバイスするのは化粧品買ってきたらいいんじゃないかって言ってましたよね、うん、はいということで発音練習してみましょう大切にします
간직할게요간직할게요
はい、じゃあよく使います
잘쓰겠습니다잘쓰겠습니다
用体で
잘쓸게요잘쓸게요
반말で
잘쓸게잘쓸게
じゃあよく着ます
잘입겠습니다잘입겠습니다
用体で
잘입을게요잘입을게요
반말で
잘입을게잘입을게
はい、じゃあよく食べます
잘먹겠습니다잘먹겠습니다
はい、이것따위で
잘먹을게요잘먹을게요
반말で
잘먹을게잘먹을게
はい、じゃあ気に入ってくださって私も嬉しいです。
마음에드신다니저도기뻐요。마음에드신다니저도기뻐요。
はい、반말で。
마음에든다니나도기뻐마음에든다니나도기뻐
はい、ということですね。それでは、ラクラク韓国語勉強法。おまけ編としてのラブラブ韓国語勉強法の最終回ですけど、これまで日本男性、日本女性が韓国女性や韓国男性にモテる方法みたいなことを学んできたんですけど、なんか勉強なのかどうかわからないけどね。それで、今日まあその韓国女性とか日本女性とかね、結構あの特徴があるのでちょっと整理しておこうと思うんですけど、まず基本的に韓国人は主体的だってことじゃないですか。で、韓国男性っていうのは分かりやすいの。だってもともと男性っていうのは主体的にできてるからね、積極的にできてる、能動的にできてるわけで、そういう韓国男性がより男性的だ、男らしい、まあ、それは分かりやすいんだけど、韓国女性ってちょっと分かりにくいじゃない。主体的なんだけどでも女性だ、
はい、
ね、ということで、私が思うのは、韓国女性っていうのは自分が女性で弱いんだっていうことを強く主体的に表現する。これは何かっていうと、私最初韓国に来たばかりで下宿生活してた頃に、とにかくあの韓国女性って強いなと思ってたんだけど、ところがね、時々なんかとても弱くなるの。それは何かっていうと、例えば重いものがあるから持ってくれとか言う時なんだけど、行ってみるとね、なんかちっちゃい段ボールとかなんだよ。最初ね、私ね、からかれてんだと思ったわけ。もう普段私より力強そうに見えるからさ、どう考えてもモテそうなのよ。だから何言ってんだ、冗談やめろ、お前が持てよとか言ったわけ。そしたら、って言って二人がかりで、ダメだとか言ってる。本当に。これがね、韓国女性の、なんていうのかな、自分は弱い、自分は女性なんだっていう、そういう時だけ可愛いんだよ、それ。
頼ってくるような気がする、
うんうん。で、本当にそういう風に、モテないって言ってるわけなんだけど、まあ実際に重たいみたいなんだよね。それで男性だからってことで頼ってきて、そしてこう持ってあげたりすると喜ばれる。これ結構気分いいわけ、男性は、で、そういうのも韓国女性の魅力にもなっているんだけど、まあ言ってみればこれは自分は弱い女性だってことを強く主張する。
うん、確かに重たいものとか持ちませんね。
そうそう、
あと高いところにあるものとか取らない。
そうそう、突然弱くなっちゃう
からね。そうそうそう。
だけどまあいいんじゃないかって、こういうのもまあ女性らしさっていうことになるんじゃないかって気がするんですけど、でまあ結構こういうことで、日本女性は表面的には弱いじゃないですか。どう見ても自己主張はしないし、受け身の意識があるから謙虚だし、そうなんだけど、実は聞いてみたんですよ、韓国人男性に、日本女性の方が強いと思うか韓国女性の方が強いと思うかっていう議論をしてみたっけ。そしたら日本人女性をある程度知った韓国男性に聞いてみたところ、結論的には日本女性の方が強いという話だった。それは何かっていうと、まあ、彼らに言わせれば、韓国女性は表面的には強いように見えるんだけど、愛を受ける立場だっていう意識がはっきりしているので、たとえ強く言ったとしても、男性がそれ以上の愛で押し付ければ硬いように見えるんだけど、ポキッと折れるのが韓国女性だ。でも日本女性はすんごい柔らかくて簡単に折れそうに見えるんだけど、強い愛で押し付けても柳みたいに戻ってきて、でもって言って、折れないと。まあ、韓国でこじびせだって言うんだけど、頑固なわけ。な、日本女性なりの女性的な強さ。我慢強い、辛抱強い、粘り強い、頑固、みたいな、そういった面が結構日本女性はあるので、最終的には日本女性の方が勝つ、みたいなことを韓国男性が言ってましたよ。
なんかわかります。そんな気しますね。
ね、まあ、実際韓国男性ってのは日本女性に対する幻想を持ってるんですよ。昔から韓国では家は西洋の家が良くて、食べ物は中国、そして女性は日本がいいっていうふうに言われてたの、よく聞く言葉で、
ね、
だから昔から日本女性っていうと膝ついて、はいはいと言って何でも言うことを聞くみたいな、そういったイメージがあったみたいで、うちの妻も日本人と結婚するって言った時に、自分のお父さんから、お前これからはいはいって言って相当自分を曲げて従わなきゃなんないよみたいに言われたって言ってた、まあそんなことないけど、まあそれでそういった昔からイメージがあるので、韓国男性は結構日本女性っていうといい結婚対象だって思うんですよ。まあでも最終的によく分かってみると、日本女性の方が強かったみたいなことをね、その韓国男性たちが言ってましたよね。話と違うっていうか
何でも言うこと聞くっていうイメージはあるみたいですね。
そうそう、 ということで、韓国女性って最終的にそういった男性に対して良くするってことになれば本当に良くしてくれるわけ、うん、だ最初はダメなんです。あの韓国女性っていうのはまあ昔からだけど、最近はどうかな分かんないけど、昔はよく言ったのは、とにかく1回目に言い寄られた時に絶対に OK しない、3回ぐらいは強く拒絶する、うん、それでも10回切って倒れない気はないじゃないけども、うん、男性側もアタックを続けるわけだよね。そうすると最終的にはその愛に負けて可愛く女性らしくなって折れてしまうっていうのが韓国女性で、そうなると本当に尽くすわけですよ、ね、はい、例えばご飯の時にはまるで それこそお母さんが息子を大事に育てるみたいにご飯の上におかずを乗せてくれたりとかね、はい、やるでしょ、
うん、やるやる
やるんだよ実際に。あれドラマじゃなくて、
うん、やられるんだ。
いやいやいや最近はそんなことない。
私は3話やってあげたことありますよ。
そうそうそう、肉を山中に包んで口の中に入れてあげるとか、うん、あとスプーンの上に骨を取って魚を身だけを乗せてあげるとかするんだよ、
はいはいはい、します
ね。あと果物とかちゃんと剥いた後に爪楊枝に刺した状態で渡すっていうね、うん、これは夫婦でなくてもやるよね、韓国人ね、うん、接待するとき
に、ね、うん、うちのアッパはみかん持ってくと、うん、ガジョーって言いますよ、
ほら
剥いてくれって言って、ね、剥いてあげるとそのまま口にあーってだから入れてあげないといけないの、
なるほど、ね、大切に育てないときたんだね。なるほどね、はい、そうそうそういう感じでね、うん、まあもちろんね、日本だって耳の掃除してもらったり爪切ってもらったりっていうのがあるんじゃないかと思うんだけど、うん、韓国はもろにね夫婦の間でそういうことをしますよね、うん、ということで今日はラブラブ韓国語勉強法についてまとめてみました。
はい、
はい、最後に今日はもう一つコーナーがありますね。日韓人に聞く。はい、それでは今日も日韓人に聞くということで、今日は初めて韓国の方に来ていただきましたけれども、韓国で旅行業を営んでいらっしゃるアン・ドギョンさんにお越しいただきました。
はじめましてアンです。
はい、あゆみちゃんの大学のソウル大の先輩でもあるし、私も実は日本の大学の大学院同窓生であるということで、非常に大きな縁があるんですけど、実はなんと日本に行っている回数が何回ぐらい、
全部合わせると140回以上になると思います。
140回日本を旅行してると。でしかも日本一周旅行みたいなのも企画していくわけですよね。
そうですね、毎年夏休みと冬休み限って1年2回行ってるんですが、
1年2回、
日本全国一周だけ50回以上
全国一周っていうのは具体的にはまあ九州から、
そうですね、九州、四国、うん、本州、北海道まで行くんですが、うん、夏休みだったら稚内まで行くんですよ。
夏は端から端まで、
鹿児島駅まで、
うん、はい、行くということですね。なぜ日本にそんなに行かれるのか、
大学でもモノ作りの工業デザイン専攻していたんですが、はっきり言えるんですけど、うん、仕上げは日本の方が細かくていいんですよ、うんうん、そういう面とか、うん、デザインの種類が数多くて、うん、性能がいいので、うん、興味を持っていたし、1998年からデザインを教えていたんですが、大学で韓国にないものとか、うん、韓国よりいいものを、うん、学生たちに見せたかったので、うん、夏休み冬休みに日本全国一周をしながら、うん、いろんなところを見せました。
いろんな日本のデザインとかにも注目するんですか。
五反田にデザインセンターがあるんですけど、そういうところとか、はい、みんな建築も興味持ってますので、京都駅とか、うん、安藤忠雄さんの建築物とか、うん、いろんなところを見せてるんですが、みんな喜んでます。
反応いいってことですね。
ちょっとあの日本と韓国を比較しながらいろんなところを見せてるんですけど、特にあの鉄道、私は日本の鉄道文化を紹介してるんですけど、
鉄道お好きだと。
ええ、好きですね。
日本では鉄道好きな人は鉄が入ってるというんですけどね鉄が入ってらっしゃるということですね最近はどうですか、韓国の人に対して日本人の態度が変わってきたとか、そういうことないですか。
私が1990年駐在員として日本にいた時は、韓国人に関してあんまり興味を持ってなかったんですよ、うんうん、はいはい、日本人は、はい、 日本において韓国のブームがあるとは思わなかったんですけど、
う
ん、
そういうことが起こるとは思ってはいなかったんだ、
韓流のことで、
うん、もう韓流じゃなくて韓流と言ってますよ日本
で、そうですね、
韓流という言葉が定着してます。あ
の例えば1990年代は日本の空港にいても日本人の中では韓国語を話せる人一人もいなかったんですが、うんうん、最近では成田にしろ、うん、大阪にしろ九州にしろ日本人の方々が韓国語で親切に説明してくださる航空会社の人も多くなってますし、実際に興味を持っている方も多いし、デジャン君とか冬のソナタとか、もう最近アイリスとかドラマに興味を持ってみんな興味深く見てるんですね。
すごい人気ですし、
その面で昔より韓国人に対する親切さもあるし、いろんな面で良くなってると思います。
今この番組は韓国語を勉強しているその日本の方のための番組なわけですけど、まあ、韓国語を今学んでいる人たちに対するアドバイスみたいなものありますかね。
やはり一番いいのは、いい友達作るのが一番いいことだと思っております。
で例えば韓国の方が日本に遊びに行ったりしてるときに、例えば声かけて友達になっちゃったりすると、そういったこと可能なもんですかね。
若者にとっては可能性が十分あると思います、
うんうんうん、だからそういう人たちに例えば話しかけて韓国人の友達になってもらうってことは可能だってことですね。
可能性はあると思います、
なるほどね
大学とか多いですよね。大学とかに自分は日本人なんですけど、自分は韓国人ですけど日本語学びたいから日本人の友達いませんかみたいなの貼っとくと、韓国語を学びたい日本人がそこに来て、交換で、
相手の言葉を学び合うというですね。
やはりある程度韓国語ができる日本人、日本語が少しできる韓国人同士が一番友達になるためいいんじゃないかなと思っております、
じゃあ最後に韓国と日本が交流していく中でどういうことをやっていかれたい、抱負の方。
まだ日本人に知られてない韓国のいいところを紹介したいし、日本もまだ開拓されてないいろんなところがあるんですけど、そういうところを案内したいなと思っております。例えば南天門市場とか明洞に行けば本当に日本人の方々たくさん出会うんですが、私は自転車が好きで한강沿い走ってみると日本人が自転車乗っていることは未だに見たことないんですよ。そういうところを元気でいらっしゃる日本人の方々、自転車に乗せて、そういうところも見せたいし、今まで日本人が行ってないところ、南山にも散歩するところがあるんですよ。そういうところとか自転車ハイキングとか、また紹介するところいっぱいありますので、そういうところも紹介したいなと思っております。
なるほど。はい、ということで今日は韓国と日本の架け橋として旅行業を営んでいるアンドギョンさんにお話をお聞きしました。それじゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ以上で今日の勉強終わります。サランヒヨー。